Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB スタと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
今日の話題ですけれども、FT8 に便利な脇役たち。ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、ということでね、今日はまずね、hamlife.jp 9月9日の記事からね、お送りしたいと思いますけれども、懐かしい惰性が帰ってくる、なんじゃこらって、ラジオの制作ですよね。ご存知のことはね、当時惰性惰性と言ってましたけどね。はい、電波新聞社、9月10日にラジオの制作創刊65周年記念特大号を刊行ということでね、はい、皆さん注文しました？
はい、注文しました。
いや、私してない、
うん、注文したんですけどまだ届きません、
うんうん、あ、来ませんか。
はい、
なるほど。まあ、いつ来るか楽しみで。
そうですね、まあ、この放送している頃にはもうついてるんじゃないかと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
あ、
うん、多分ね、結構ね、思った以上に買ってるんちゃうかな、みんな。
そうだと思うんですよ。注文が多いんだと思います、
うんうん、そんな気がしますけれども
、ね、ほぼで話題になってましたからね。
そうそうそう、私、LINE とかね、ああいう中の友達
とか、ね、Facebook でも流れてましたし。
そう、そうなんですよ。はい、これ、まあ、楽しみですね。
そうですね、須田さんあんまり知らないですよね。
知らないじゃないんですよ。
いや、これは懐かしいですよ、
うん、そう、
昔懐かしい実体配線図なんてのが私乗ってましたからね、今どうするんでしょうね。
ちょっとね、まあ、若い方が見てもあ、これはいいと思うはずです、うん、そういう本ですから、う
ん、分かりやすいですからね。はい、
そうですね。
はい、
はい、次の話題です。 ISS の無線設備が新しくなって、ケンウッドの TMD710、 これを使いましたね、クロスバンドレピーターが稼働しています。アップリンクが 145.99 トーン 67Hz、 ダウンリンクが437.8MHz ということでね、はい、はい、ディレクター受信したそうで、
はい、そうですね、
はい、
ちょうどこの収録をしている時にも飛んできまして、うん、皆さんで、うん、聞いていただきましたけど、
そうですね、
よく入ってきましたよね、
はい、
グランドプレーンなんですけど、これでも結構よく聞こえました、
うん、そうなんですよね、はい、アリスのね、スクールコンタクトでもね、これ普通のモービル機でね、
はい、
GP で十分入れますんでね。
そうですよね、
まあ、400キロ先に、ね、一番近いところにおるんで、
はい、
ね、東京よりも大阪東京よりも近いという。
そうですね、しかも障害物は全くありませんから、
はい、
そうなんですよね、
はい、
ということですよね、見通しですからね。
そうそうそう、で、ドップラシフトがね、
はい、
あるということでね、
ありました、
はい、
最大で10キロぐらいかな。
そうですね、
今日もね、聞いてあって、
プラス10から始まって、うん、ずっと遠ざかっていくと、うん、今度はマイナス10ぐらいに、
マイナス10までいくんですね、
10キロヘルツぐらいになりましたね、うん、はい、
それで、ハンディケだとね、やっぱりね、5キロヘルツステップぐらいがね、はい、最初になっちゃうんだね、まあ、プラス5キロで待機しないといけないかな、
そのくらいでしたね、うん、10キロとちょっと離れすぎちゃうので、うん、5キロで待機したら一応受信できましたのでね、ハンディキでも。
そうですね、う
ん、なるほどなるほど、
いや、アンテナは一応モービルホイップをつけたんですけど、
うん、
はい、
で、外へ出てですね、 ISS 見えるかなと思いながら受信しましたんだけど、うん、見えなかったんですが受信はできました、
うん、
はい、なるほど。今度は QS 数となると、
はい、
送信周波数いって受信周波数をプラス 5K、0、マイナス 5K ぐらいなんですかね。
ああ、でもどうなんでしょうね、動かさないでそのままやっちゃっていいのかもしれないんですよね、
まあ、どのあたりを遠くるかによるんですけど、うん、どの程度近づくの、離れるの、
そうですね、
ということですよね。
でちょっといろいろやってみて、試してみてね、送信周波数がどのくらいになるか、
はい、
やってみると分からないしね。
そうですね、
はい、
というところでございます。はい、で、ISS はね、これ 肉眼で見えるんですよね。
見えます、
はい、見えます、
うん、だからコンピューターのアプリで、ね、見るためのアプリがありますんでね、これを利用しますとね、はい、ISS の、ね、位置が分かります。
分かります、
はい。まあ、ISS に限らずね、だいたい衛星、アマチュア衛星ねとかね、他の衛星とかトラッキングするソフトもうワンサとあります
ね。ワンサとありますから
ね、
はい、でそれを使えばいいんですけどね、はい、
特に ISS は見えるので、そのためのアプリが iPhone でも Android でもいっぱいありますのでね、
そう、
は
い、
そうですね、
活用していただければと思います。
で見えるときはね、晴れてるときでね、もう昼間でもねキラッと光りますから ね、
そうですよね、
太陽に光るんでね、すごいですあれ、はいはい、うん、はい、ということでね、今日はね、デジタル運用でね、いい仕事をしてくれるね、脇役ソフトをね、いろいろとご紹介したいと思いますのでね、今日は FT8 に便利な脇役たちということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、FT8 の運用なんですけども、ね、これまあ、ソフト自体は多くの方はね、 WSJTX あるいは JTDX、これをね、まあ、メインで使われている方が多いと思います。
はい。
はい。で、今日はね、これとね、一緒に使うとね、非常に便利なソフトがありますのでね、ちょっとご紹介したいと思います。はい。はい、まず、ログですね。
はい。
はい。はい、ハムログをお使いの方。うん、これに便利なのがもう JT リンカー。
そうですね。
ということでね、私ちょっと JT リンカーってあんまり使ってないんでね、りょうさんお使い、
はい、私使ってます。
そうですよね。
はい、ハムログを使っててですね、
うん、
QSL カードの印刷用にハムログ便利なんで、
はい、
いろいろご批判はありますけど使ってます。うん、で、うん、それに対して、その WSJTX から、そのデータを、ハムログに送るための中継ぎ役をやってくれるのが、この JT リンカーですね。
うん、なるほどね。
はい、これやると、QS 終わって、はい、ログってやると、自動的にハムログに送られてログが終わってしまうと、こういう便利な機
能ですね。うん、あ、なるほど。ハムログに自動的に書き込んでくれるわけですね。
書き込んでくれるわけですね。設定も簡単なんでね、そのじゃ、うん、WSJTX の、ログファイルとを指定してあれば JT リンカーで自動的にハムログに送ってくれると、そういう便利な機能がついてますんで、
はい、なるほど、
ワンクリックでログができると、こういうことですね。
いいですね、ログのし忘れがなくていいですね。
うん、そうですね、
はい、
うん、はい、
だからハムログを立ち上げとけば JT リンカーでつないでおくと、はい、FT8 をずっと運用してると、もう勝手にハムログの方に
トトトト、いろんな順番で立ち上げたんですが、
はい、
まずハムログを立ち上げといて、
うん、
WSJTX を立ち上げて JT リンカーを立ち上げると、
うん、
必ず動作する、そんな感じですね。
うん、この JT リンカーって言ったら どんなアプリが画面どんなんなんですか。これは
設定の時はちっちゃな画面が出るんですが、うん、
はい、
一回設定終わっちゃうと、うん、タスクトレインにほとんどいる感じで、うん、広げる必要はないという感じですね。
なるほどなるほど、もう本当に黒子に徹していただけるわけですね。
そうですね、
うん、
陰でいい仕事してくれるとこんな感じですかね。
なるほどですね。そんな感じですね、
はい、
なるほどなるほど。はい、から次にね、JT アラート、
はいはいはい、
うん、
これも結構便利なソフトで
ね、
うん、ログという意味では結構ちょっと日本のログには対応してないんですが、海外製ログを使いの方には非常に便利、
はい、
でまずこの JT アラートというものは なんだということでね、はい、単にログに転送するというだけじゃなくて、いろんな機能あるんですよね、これね。
ありますね。
はい、まだ私も、まあ、使ってることを使ってるんですけども、まず WSJTX のデコードした情報ですね、これを集めてくれると、
はい、
はい、だからあの WCTX でね、どんどんあのコールサインとかね流れていくんですけども、そのデータを収集してくれると。うん、で、例えばあの過去の QSO の履歴情報をね、WCTX に提供してくれるとかね。
はい。
それから、WCTX でね、ログしたときにその情報を収集してくれるということで、はい、要するに、まあ、WCTX のいろんなデータを、まあ、取ってくると。
取ってくると。やり取りしてる感じ
ですね。やり取りしてる感じ
ですね。そうですね。
感じですね。で、まあ私がね、一番、まあいろんな機能あるんですけど、私が一番便利に使ってるのが、あの、コールサインに色をつけてくれるんですよね。はいはい、で、例えば初めての曲とかね。
はい
うん、この大陸初めてとかね。
はい、
で、例えばあの、この大陸、誰かいつも、特にアフリカとかね、うん、南米とかね、なかなか珍しいんで、でそこをしておくと、南米が出てくるととかね、アフリカ出てくるとね、色変えて音鳴らしてくれる。
そう、音も鳴らしてくれるんで、これが便利なんですよね。
そうですよね。はい。はい、という感じですね。
はい。
はい、で、あともう一つは、自分が呼ばれた時にね、呼ばれてるよと言ってくれるんですよ、
ね。はい、そうなんですよね。音声ファイルを入れておくとね、コールユーとかね、
そう
自分のコールサイン自分の、ねうん、吹き込んで入れておけばそれを再生できるようになるんですよね。
ううん、一応なんていうかな、お決まりの音声は入ってるんで、まあ、それをまず使ってね、はい、であと自分でもね録音してできるという。
そうですね、好きな音を作る、使えますんでね、
優れものでございます。はい、
はい
うんで、さっきの大陸ごととかね、アラーム出すこともできるし、で、コールさん色つけてくれるんですけどもね、はい、これもね、細かくね、自分でね、設定できるんですよね。
はい。
はい。まあ、デフォルトは決まってるんですけどね。
そうですね。うん、周波数とモード別にもできますし、うん、周波数別にもできますし、アメリカは州ごとですね。
そう。
この州が欲しいって言ったら、その州の設定ができますね。
うん。はい。そうなんです。こと細かにできるという、これ非常に。
便利ですね。
いいですよね。
はい。
うん、これ昔ね JT65 の時に HB9 なんとかだったっけな、うんこのソフトにもそういう機能があったんですよね。
はいはい、
ねコールさんに色つけてくれたり音鳴ったりね、
ありましたね。はい、うん
でまあ、それの独立版というか、
うんうん、そんな感じですね。
あれね JT65 からね FT8 になって、うんうん、あれが不便だったんですよ実は。
そうなんです。あのソフト使えなくなっちゃった
そうなんですよね、
うん、ね、うん
ということですね。はい、であとこれ、ログソフトとの連携なんですけれども、WCTX そのものが、いわゆる QSO 情報を、ファイルに入れてるんです。これは ADI のファイルと、それから、WCTX そのものの、はい、まあ、フォーマットじゃないですけどね、はい、2種類のファイル出てるんですけども、まあ、それをね、ログソフトにね、渡すという、はい、そういう機能も持ってると。
はい。
はい、
そうですね。
で、ちょっとこれね、先ほど最初に言いましたけど、日本のソフトにはちょっと対応してなくて、海外製の DX ラブ、DX キーパーから、
はい、
からハムレディオデラックス、はい、これちょっと途中が有料になったのがね、ちょっと残念なんですけど。
100ドルぐらいします。
いや、はい、でもそれだけの価値ありますからね、
ありますからね、
このハム、もう非常に素晴らしい。はい、ソフトです、これね。ハムレジオデラックスね。それから、Log4OM。
はい。これ私使ってるソフトですね。
そうですね。
はい。
から AC ログ。
はい。
はい。
これとはもう、まあ、デフォルトでそういう連携する機能を持ってますということですね。はい、それから、あと、オンラインログですね。で、qrz.com、hrdlog.net、hamqth.com、eqsl.cc、clublog.log。
はい。
もうほとんどですね、これ。
はい。これとも連携してます。
もう連携してますと。
はい。
いうことなんで、非常に便利ですね。
はい。
うん、はい。そういうところで。だから、このまま JT アラート、まあ私の場合は、WSJTX と JT アラートの組み合わせで使ってるんですけども、非常に便利です、
ね。便利ですね。
はい。ディレクターも、この、これ、プラス、
プラス、
ハムログ。
私は Log4OM というイタリア製のソフトなんですけど、うん、これを使ってますね。
なるほど。
はい。
なるほどね。はい。リオさんもそういう感じですかね。
はい、両方使ってますね。
なるほどね。
はい、
うん、はい。からもう一つこれちょっと前にねディレクターが発掘した、はい、発掘したところ
ですね。まあ使ってる人の話を聞いて私もやってみようというんで、
ですね、
始めたのが、
はい、グリッドトラッカー
で、グリッドトラッカー中身はほとんどJT アラートと同じような機能を持ってましてね。うん、でログソフトと連携したり PSK レポーターに情報アップしたりすることができるんですけど、うん、それに追加してですね、 世界地図を出すことができます、
うん、
で世界地図には QSO 済みのグリッドロケーターを表示できます。
なるほど、
だから、うん、私 PM96 なんですけど PM96QSO をしていればそこがこう四角くなって色が塗られているという、うんうん、
なるほど、
で隣の Q5をやっていればそこも隣も四角くなって色が塗られているというふうになって、それが世界中と出ますので自分がどのくらいどこと QSO をしたかが大体一目で分かるという状態です、はい、でそれがバンド別に全部出てきますので
便利です ね
バンド変えるとそのグリッドロケーターがまた変わるんですね。
なるほどなるほど。
で430とかになるとか2本しかないんですけど14とか18とかになるとバーッと世界中に広がるという感じです。
なるほど
ですね。でそれでもっと便利なのはWSJTX で拾っていこうとしているデータで、QSO、うん、今、2点間で QSO してますよね、うん、どっかの曲とどっかの曲、うん、それが両方とも受信できればパッと線で弾いてくれるんですよ。
あ、いいですね。
例えば、うん、サンキューさんの PM74 と私の PM96 の曲が QSO してる、うん、その間線で弾いてくれるんです。
うん、
両方受信できれば、はい、
なかなかいいですね。
ですから見て楽しめるソフトですね。
で例えば私が誰かと QSO してると、
はい、
線結んでくれるんですかね。
はい、結んでくれます。QSO までいかなくても呼んでいる時段階からはすでに線で結んでくれます。
なるほど。
ええ、
これ須田さん、例えば若者の公開運用の時にね、
はい、
これ見せながらやると効果ありそうですね。
とってもいいと思いますよ。昔私学校祭の時に日本地図の白地図のポスター釣りを用意してシール貼るってのをやったことあるんですけど、 あれをもっと、ま、
それですよね。
そう、もっとしかもワールドワイドでパッと貼れるというかマークされるし、すごく楽し
い
展示になりますよね。
ありますね、これね。
今ここと更新してんだよなんてのがリアルタイムで分かるっていうのはすごいですよね。
そうですよね。それとね、私もねこの前、まあ、先週ね、実は先週ディレクターに聞いてね入れたんですけどね、面白くってね、見てたら、まあ、自分が QSO したグリッドロケーター出るんですけれどもね、それにプラスね EQSL でチェック、 LTW でチェックが出るんですよ。これどこと QS をしたかとかね、コンファームしてるとかとも出るんでね、これいいですよね。
いいですね。
はい。それとあと、まあ、今話題の山本さんが言ってる、南極、
はい、
8J は、はい、まあ、ここも、つい行かれた時にやってるんですけどもね、EQSL はもうチェックされてて、LTW はまだかなっていう感じでね。
LTW、まだ登録してないですよね、
うん、
確かね。
そんな感じですよね。うん。だから、まあ、そういうのもね、もう非常に細かい、QSO データも出てきますんでね、はい、結構面白い
です。面白いです。
はい。はい。まあ、それしかまだ使ってません。あと、いろんなね、機能横にあるんですけど、ね、はい、何がないの分かりません。
すごいあるのでね、皆さん、ちょっと、
機能多すぎ。
これ面白いっていうのは、ぜひね、レポートしていただければと思います。
そうなんですよ。はい。
はい。
とっても楽しいソフトです。
そうそう。使い方ももうちょっと勉強しないといけないなと。
そうですね。
いう感じですね。はい。はい、というところでございます。
はい。
から、次に、ネットワーク関係のサービスですね。であるんですが、PSK レポーター。
はい。
これね、皆さんもよくお聞きになって、実際使ってらっしゃると思うんですけどもね。これ PSK レポーターというのは、別に自分のパソコンに、何かしようというんじゃなくて、パソコンから PSK レポーターのサーバーにデータを送るんですよね。自分が QSO したデータ。
はい。
ということでね。で、世界中のね、WSJTX など、まあ、PSK レポーターに対応しているソフトならいいんですけど、そこからね、デコードのレポートがね、PSK レポーターのサーバーにね、自動的にね、送られるんですよ。
はいはい。
はい。だから、そういうことになると、何が嬉しいかというとね、うん、今現在のコンディションの把握ができると。
そうなんですよね。
世界中でね、まあ、例えば WSJTX、うん、その他のいろんなソフトで、PSK レポーターにデータを送ってるソフトがあれば、
はい、
もう常にデータが送られるわけですね。はいはい、だからどこで誰が出て、どこの人が聞いてるかというのがね、すべてわかると。
はい。
はい。
だから、ね、自分のソフトで、自分の信号が、を誰かが受信してくれてると、うん、その情報が PSK レポーターに上がってきて、
うん、そうなんですよね。
自分がのどこまで飛んでるかが分かるんですよね。
う
ん、
そうですよね。
はい。
で、読んでも、応答ないけども、その曲はちゃんと受信してたというのがね。
ありました。
あるんですよね、これ。
何回もって言ってるのに応答してくれないっていうのあります。
はい、そうなんですよ。だから彼向こうには見えてんだけども、うん、まあ、あのうちがちょっとこっちが弱かったのかして他の曲を取ってしまったと。
そういうことですね、
うん、残念ですけどもね、
で一応あのピースケレポート上に、うん、あの自分のレベル出ますからね、うん、あのそうですよね、同階で受信してるっていうのが出ますんで、うん、はい、うん、
だからそういうので非常に便利なソフトでございます。はい、はい、
ぜひ。
で、まあ、デフォルトの、ね、画面はね、あの世界地図が出てね、どことどこが QS をしてるというのがリアルタイムで出てくる。
出ますね、
これが非常にですね、
あれでバンドオープン、はい、本当に分かりますからね、
はい、そういうことでね、はい、これはね、まあ、個人のセキュリティは全くないと、はい、誰がどこに出てるかもう世界中から見られてるというのがありますけどね。はい、ということでございます。はい、気になる方はオフにしてください。
はい、
自分の位置を知られたくない方はね、という感じがありますけど、ね、はい、はい、というところでございます。それから、FT8、まあ、JT65、ね、いろんなモードに限らず、時計をね、合わせないといけないというのは、これ、非常に重要なんですよね。
はい。
はい。で、そのネットその標準時間に合わせるということで、BKT タイムシンクという結構優れもののソフトがございましてね、非常にたくさんの機能があるんですけども、まあ、とりあえずインストールすればそのままで、使えるというソフトで、
はい、
うん、便利です。はい、で、まあ、過去からね、桜時計とか、まあ、いろんな、ネットの標準時に合わせるソフトありますんでね、お使いだった。お使いと思うんですけども、まあ、それはそれで、お使い、使うのがね、便利であれば、それで構わないんですけども、はい、この BKT タイムシンクがね、なぜデジタル通信に、向いてるか、というのはね、例えば、0分0秒に合わせてくれるんですけども、それにオフセットをつけることができるという。
そうなんですよ。簡単にできるんですよね、はい、それがね。
そうなんですよ。
はい、
うん、例えば、ね、FT8 で空いた曲が 1.5 秒ずれてたと、
はい、
すると、自分を 1.5 秒ずらせれば、ゼロになるわけですね、それで。で、それで QSO がしやすくなると。
そういうことなんですよ。信号が弱いとデコードしやすくなるんですよね、その方がね。
うん、お互い強いとね、1秒ぐらい、1秒2秒ずれててもね、QSO は成立するんですけども、はい、やはり信号が良くなるとね、これもう無理ですよね。
はい、そうです。
はい、で、まあ、その時に、強制的に時間をずらすと。で、ずらしたら戻すということを忘れないようにということでね。
まあ、画面見てると分かりますから。
はい、そうなんですよ、分かるから。
はい、はい。
ということでございます。
はい。
はい。まあ、といういろんなね、ソフトありますんでね。はい。まあ、今日は、まあ、ログ関係から、アラート関係、グリッド時計、ロケット、トラッカー。はい、ピースケレポーターから時間を合わせるソフトをね、ご紹介しましたけども、はい、まあ、他にね、まあ、こんな便利なソフトあるよとかね、ありましたらね、まずはリスナーの方でね、お気づきになった方いらっしゃいましたらね、ぜひ教えていただければ、
はい、
ご紹介させていただきたいと思いますのでね。
そうですね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
JF7ELG 小畑です。最近はすっかり FT8 にハマってます。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。ご自宅で4アマ養成課程 e ラーニングを受講してみませんか。 QCQ の4アマ e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅にいながら受講できます。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振り込み完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる対面による養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を受けられますので、その場で質問することもできます。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。2つ目のお知らせです。 さらなるステップアップを目指すあなたへ、QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか？まずはすっかりおなじみの一山二山通信教育講座のご紹介です。QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを参考に一つ一つの問題を理解しながら時間を気にせず取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録します。出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたします。試験期ごとに編集を行っているため、それぞれの試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声がたくさん届いております。その一部をご紹介いたします。60代男性の方、分かりやすい問題集でした。問題集の内容を繰り返し学習することで苦手な分野を克服することができました。また直前対策資料がとても役立ちました。無事合格できましたことを感謝いたします。一山二山通信教育講座は現在12月期の申し込みを受付中です。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。一山二山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在2月期のお申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
83.7 Radio Narita。はい、ということでね、400回に向けてね、いろんなお便りね、先月いただいたんですけども、はい、もうたくさんいただいてますのでね、今日もね、ご紹介していきたいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではね、今日のね、最初のお便りをご紹介いたします。JE6VKB 渡辺さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハモのラジオの皆さん、こんばんは。400回達成おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎日通勤の時に過去の放送も含めてポッドキャストで配置をしています。私がハモを始めた頃の思い出は、今から25年前に中学校入学時にアマチュア無線部ができたのがきっかけです。入部後免許もないまま、免許なしでまず入ったと、苦労して先生にご指導いただきながら、21メガの5エレヤギと2メーターの11エレスタックをみんなで自力で上げた記憶が今でも忘れられません。
すごいな。
結構すごいですよ。21メガの5エレって結構フルサイズだと。
す
ごいですよ。
でかいですよ。はい。2メーターの11エレ、まあ、波長短いと言ってもね、これスタックでしょ。
いやいや、重いですよ。
2段かな、4段スタックかなとか言
うけど。いやいやいや、
スタックスタックだね。
はい。はい。ということでね。はい。で、その後4アームを支度し、先生が更新する CW に憧れ、すごいですね、これ、うん、はい。 3案も取得しましたが、その先生が移動し CW をしないままとなってしまいましたということでね、はいはい、最近カムバックをし、インターネットの情報量の多さや、リグの進歩にびっくりしています。ですがやはり CW への憧れは捨てきれず、アプリで受信練習をし縦振り電源を購入、うん、599ブレイク更新ではありますが CW を楽しんでいます。はい、まあ、十分ですよねこれ。
十分ですよ。
599BK で、
はいはい、とりあえず大丈夫です。
はい、とりあえず大丈夫です。はい、まあ、まずは相手のコールサインさえ取れれば、
はい、
OK ということでね、はい、CW を始めるときは164回放送の CW 運用テクニックを昔のモールス信号のテープのように聞いていました。
あ、そうですか。
ありがとうございます。はい、ぜひラバースタンプ QSO 入門など実際の符号を流しながらの企画を待っていますということでね。
わかりました。
はい、
検討しましょう。
次は、はい、次は500回達成を目指して頑張ってください。
ありがとうございます。
毎週の放送楽しみにしています。
これ、はい、頑張ります。は
い、ありがとうございます。頑張ります。
ありがとうございました。
はい、では次のお便りです。はい、JO1PGG 吉田さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
放送400回おめでとうございます。
ありがとうございます。
毎週拝聴させていただいているので皆様に勝手に親しみを感じております。
いや、
ありがとうございます。
こちらこそ。いや、
我々も、親しみを感じておりまして、
感じておりますんで、はい、
はい、すぐ吉田さんの名前を出すという、はい、番組は私の元気の源でありハムのモチベーション維持に欠かせない、番組です。これからもどうぞよろしくお願い申し上げますということで、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい、はい、からもう一つね、その後いただいておりましてね、うん、いつもお世話になります。400回の記念放送ではご出演のご指名をいただきありがとうございましたということでね、はい、はいはい、出てようって言っちゃいましたけどね、
はい、
ご指名しました。ご存知の通り今年も10月の16日から18日にジャンボリーオンディエア、うん、JOTA ですね、はい、いわゆるボイスカウトの、うん、ジャンボリオンディエアということでね、はい、これがね世界規模でね開催されるということでね、はいはい、でこのスカウト通信の祭典で体験曲、ね、この前からスタートしましたけど ね、今回は、日本連盟の杉並区に設置するということでね、はい、ここに体験曲を行うべく準備を進めておりますということでね、はい、また前回皆様からいただきました懸案事項の JOTA 参加賞を一般局へもウェブ発給できないかについても検討しておりますということでね、ぜひぜひということですね。
よろしくお願いします。
はい、間もなく詳細がまとまりますので改めてご案内させていただきましたら、幸いですということです。はい、その時はどうぞよろしくお願いしますということで、
こちらこそ、
はい、ボイスカウト日本連盟、JOTA、JOTI、ジョターのオンディアとそのもう一つの JOTI ってあるんですね、はい、インターネット、
インターネットやってるんですよね、
ね、やってるところね、はい、JOTA、JOTI、タスクチーム、JO1PGG 吉田さんということでね、
はい、
はい、ありがとうございます。はい、次のお便りです。はい、GR1JWR 小島さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
南国タイのバンコクで楽しく拝聴してます。
い
いな、暖かくてね、はい、物価も安くていいんですよここね。お友達に聞きましたけどね、はい、バーツですね、お金の単位がね、はい、はいはい、バンコクでは残念ながらまだ日本人の運用は許可されていません。2013年頃は日本人ハムの会仲間と、日タイ、相互協定を目指していろいろ活動し、私はタイ人の賛同を得る係を申し付かり、タイ人の署名800名余りを集め、
ね、
これはある高校の生徒を買収したと、お菓子を配ったんかな、はい、学校中の生徒の署名を集めてもらいましたということで、タイ通信省の承認まであと一歩というところまで行ったのですが、残念ながら軍事クーデターが起きてしまいまして水の泡となりましたということで、でもハムさえできればリタイアした後も住みたい国ですので、近い将来日タイ総合協定締結か、国家試験に外国人も受験かになることを期待して時々ワブモールスを練習して、来る日をそうして来る日に備えていますということでね、はいはい、今年ちょっと、ね、残念ながらなくなっちゃいますが、タンフェアでも、ね、タイの方来られたり ね、非常に、活発なんですよ。まあ、総合協定とかね、日本人がちゃんとコールサイン、ね、もらえるとかね、
もらえてないぜひってことですよね。
今はダメなんですよね。
まだダメってことですよね、はい、外国人のコールサインはなんかあるみたいなんですけど、日本人はダメなんですね、はい、これね。
そうなんですよね、
はい、残念ですね、
はい、ということでね、はいはい、
今年本当はタイはヨタのリージョン3キャンプがあるはずだったので、
そうですよね、
ね、 だからいろんな国から若者が集まるんじゃないかと思いますからね、はい、そういうちょっと制度ちょっとよく私も調べとかないといけないですね、
うん、はい、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、ということでね、引き続きいただいたお便りをご紹介したいと思います、
はい、
J234711、新見さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハムを始めた頃の思い出クエスチョンということでね、皆さんこんばんは。数少ない SWL ナンバーリスナーの J234711 新見ですということでありがとうございます。私がアマチュア無線を知ったのは小学校の頃。最初のきっかけは雑誌内の通信教育広告でした。
ありましたね。
ありましたね、はい。そこで親が入門書を買ってくれて読みふけていました、
はい。
そして国家試験に向けた勉強を始めるも、当時の参考書は分厚いハムになる本、
うん、
小学校高学年にはハードな内容でした、うん、ということでね、はい。結局勉強の難しさと医師の診断書が必要なのでハードルの高さを感じて断念。
あ
の昔ね、あのお医者さんの、ね、診断書が必要だったんですよね、うん、
ありました。
ちゃんと、まあ、多分アマチュア無線をするに、十分な体力があるかどうか。
そうですね、
ということかな、うん、はい、ということですね、うん、そういうのはあったんで、まあ、もうないですけどもね、
はい
はい。その後は BCL、SWL、ライセンスフリー無線を楽しんでいて、高校卒業後に改めて電話機を取得しましたということですね。当時はパケット通信が流行し始めていて、パケット通信に夢中になりました、
うん、
私もその一人でございます、
はい。
そのせいか遠距離通信よりも中距離をいかに安定して通信させるかに興味が向いてしまい、並行してやっていたライセンスフリーで DX を楽しむ一方で、アマチュア無線では、安定通信を求める異端者そんなことはないですよになってしまいましたということでね、はい。まあ、いろんな楽しみ方ありますんで ね、いいんじゃないですかね、
はい。
その後仕事が忙しくなり、パケット通信も下火になり、気がつけば、局免許執行たら汗がたらたらということでね、設備をしまって今に至っています。しかしその間も無線に対する興味は消えることなく、
うん、
偶然 iTunes で知ったハモのラジオも最初から聞かせていただいてます。ありがとうございま す。一応再開局も予定してますが、新型機を購入するよりも当時使っていたリグを復活させたい思いが強く、
うん、
いえ思いはありますが、なかなか腰が重くて進んでいません、うん、ということでね、先延ばしするほど、新スプリアス申請が大変になりそうなのに点々点ということでね、はい。当時のリグが改造機やジャードリストにないリグが多いのでどうなるやら点々点、
うん、
一応この再開局準備期間にニヤマも取得しましたが、完全にペーパーライセンス化としております。はい、冷や汗ということでね、はい。はい、私も受けましたけどね、リグによったらね、持って行って測定してもらうというところもありますんでね、はい、ジャードの方でやってたりしますし、今ちょっとね、コロナでなかなか難しくなっちゃったんですけどもね、私、大阪の方でね、2月かな、今年の2月、ジャードさんがね、日本橋に来ていただきましてね、測定して、
合格を受けて、ね、体験会みたいなのやったんですよね。
そうですよね、はい、はい、
そうそう。
そうなんですよね、
だからジャードさんに相談されると、うん、なんか道は見えてくるんじゃないかなという気がしますよね。
そうですね、
はい、
はいはい。ということでね、今一回ジャードさんに一回聞いてみるというのが ね、
そうですね、
いいかなと思いますね、はいはい。そんなわけで新スプレアスの勉強をしたり、 PC とにらめっこして送信機系統図書いたり、 SDR 受信機でデジタルモードを含むアマチュアバンド、放送バンド、バンド間の業務局受信をしたりしている日々です。それぞれの受信信号の波形を見比べて楽しむ新型ウォーターフォール症候群の私ですということでね。
そうですね、うん、
なるほど、
これいいですね。
FT8 だけではないと、
はい、そういうことですね、
はい、すごいですね、はい。最後になりましたが、400おめでとうございます。これからも楽しみに聞かせていただきますということでね、はい、ありがとうございました。次のお便りです。JE0GIH 黒岩さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
400おめでとうございます。2013年頃は再開してから3年くらい経った頃で、今よりもアクティビティが高かったと思います、
うん、
ハモのラジオは毎回欠かさず聞いています。ありがとうございます。最近ではエアバンドとか鉄道は良かったですね、
はい、
ありがとうございます、はい、はい。また FT8 はハモのラジオをきっかけに初めて見ました、
うん。
うまくいかなくて、まだ1回しか更新ができていないですが、ということでね。
あれだ。
はい、まあ、1回更新できればあとは
もう同じですからね、
はい、はい、これからも放送楽しみにしています。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。はい、JR4BCD 川野さんからいただきました。ありがとうございます。1977年、高校1年生で電話機を取得し、先輩から譲ってもらった中古の FT201S と親戚から借りた TS700G2 でハムライフをスタート。コンテストが大好きで、学校の無線部のクラブコールで個人コールで、まあ、両方ですね、はい、クラブコール個人コールで頻繁に参加していました。学生時代にリアマまで取得し、就職後10年くらいは活動していましたが、結婚してアクティビティが下がり、これまでに、局面の再免許更新を、再免許申請を3回忘れ、都度開局申請してきました。
そうですか。
忘れるんですよね、これね。はい、あの、今の、車の運転免許みたいにね、あの、はがき来ないんでね、これ。はい、完全に QRT はしていなかったものの、最近の FT8 ブームでカムバックした次第です。はい、ハムのラジオは2年くらい前から聞いていますが、いろんな刺激をもらい感謝しています。引き続き楽しい番組をお願いします。
わかりました。頑張ります。
はい、ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございました。はい、次のお便りです。 JF1CKO 石川さんからいただきました。ありがとうございま す。サンキューさん、リョウさん、ディレクターさん、こんにちは。
こんにちは。
浦安市の JF1CKO 石川です。400回の放送おめでとうございます。ありがとうございます。2013年はハンディ機を1台残して局面を維持しておりました。はい、まあ皆さんもあるように仕事が忙しくてというやつです。
そうですね。
ただアマチュア無線の情報は欲しかったので、ポッドキャストで聞けるものはないかと思い探していたところ、偶然ハモのラジオに出会うことができました。はい、ありがとうございます。当時からデジタルモードの話題があったのでよく聞いていたと思います。はい、現在 HF から UHF まで復活したのもハムのラジオを聞いていたからこそだと思います。ありがとうございます。これからも今までのノリで500回、600回と続けていただければと幸いです。
はい、
はい、ちょっと口がこもってしまいましたけど失礼いたしました。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、次のお便りです。はい、JI3DNN 島竹さんからいただきました。ありがとうございます。400回おめでとうございます。とうとう400回まで来ましたね。7年8ヶ月というと、岸くも第二次安倍政権と同じですね。びっくりです。
そうなんですよ。
新しい。そうなんですよね。はい、一月ほど向こうの方が先輩かな。一月
いや、ほとんど同じです。
ほとんど同じですよ。
スタートは同じですか。はい、新しい話題に期待しております。はい、500回をも目指して頑張ってください。
ありがとうございます。はい、頑張ります。
ありがとうございます。はい、ということでね、今日いろいろお便りご紹介しましたけどね、はい、まだこのご紹介できてないお便りがねまだありますのでね、次回ご紹介したいと思いますのでね、はい、お楽しみによろしくお願いいたします。お願いします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸徳を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸徳の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、今日の番組はいかがでしたでしょうか。ハムのラジオではハムフェアでのインタビューのようなことを企画しています。そこで募集ということでね、ハムフェアで展示を考えていた方、考えていなかった方、個人でも団体でもどなたでも結構でございます。ハモのラジオでね、いろいろとお話しください。
はい、
デジタルなお話、アナログなお話、活動報告、仲間募集などなど、いろんなことあると思うんですよね。はい、特にハモフェアね、今年なくなっちゃいました、結果的になくなっちゃいましたけども、非常にたくさんの、ね、グループの方出てらっしゃったのでね、ぜひぜひ、ハモのラジオでね、おしゃべりしていただきたいなと 思っております、
なんか皆さんフラストレーション溜まってると思うんですよね、
そうなんですよね、
ぜひハムのラジオで吐き出していただければと思います、
はいはい、そうなんです、はいはい、ハムフェアではですね、あのハムのラジオのインタビューはね、各ブースに、ね、お邪魔してね、いろんなインタビューをさせていただいて、いたんですけども、あの今回そういうことができないんで、インタビューはですねリモートでね、はい、行う予定にしております、はい、方法ねとかね時間はね、あの皆さんとの、ね、ご相談ということでね、よろしくお願いいたします。放送はね11月に入ってからの予定に現在しております。ぜひぜひ皆様の、ね、ご参加よろしくお願いいたします。はい、これはあのこの募集の件、それからあのハムのラジオへの、ね、皆様のお便り、それともう一つね、ディレクターが困っているあのジングル、
そうなんです、はい、ハムフェアがなくなっちゃったんで、ジングルがそろそろ在庫切れを起こそうで、はい、そこつきそうなんで、はい、
はい、ぜひよろしく。ということでね、はい、まあ、いわゆるハムフェアの展示のインタビュー、それと皆様のお便りからジングル、はい、これを、ね、募集しております、
はいはい、あのただの一言、ハムのラジオって言っていただけるだけで十分ですのでね、
はい、はい、結構でございます
ので、
ね、
それだけでも結構ですので、よろしくお願いします。
で、あの最近の、ね、スマホを、ね、はい、iPhone、Android でも、ね、もう録音すぐできるので、はい、それをそのままあの、ハムのラジオ送っていただければ結構でございますので、はい、よろしくお願いいたします。からお便り等のあった先はですね、ハムアットマークハムズラディオドットネット、ham アットマーク hamsradio.net、 ハムアットマークハムズラディオドットネットです。こちらの方にお送りください、またあのお便りの場合はね、ハムのラジオのホームページの方からも投稿できるようにしておりますのでね、よろしくお願いいたします。はい、どうも今日はありがとうございました。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB スダと、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。セブンティースリー、
セブンティースリー、さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。